それでは今日はリトルなでしこ宮川麻人さんにお話を伺っていきます。さて宮川さんは今回コスタリカで開かれましたアンダーセブンティーン女子サッカーワールドカップで日本代表初優勝に輝きました。まずは優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。
率直に優勝した瞬間というのはどんなことを思ったんですか？
最初は実感なかったんですけど、後から実感湧いてきてもうすごく嬉しかったです。
はい、その時チームメイトとはどんなお話をしたんでしょうか？
お話っていうよりも、ちょっと興奮しすぎちゃって、もう抱きついたりしてました
そう、チームメイトというと同い年の子が多いんですか？
はい、
じゃあいろいろな部分でね、盛り上がりが、高校生らしい盛り上がりがあったかと思います。さて、それではですね、麻人さん自身のことを伺っていこうと思うんですけれども、まずサッカーを始めたのは何歳の時なんですか？
本格的には6歳の時に始めました。
はい、となるともっと小さい頃からボールに溢れていた？
はい、公園でボール蹴ってたりはしてました。お兄ちゃんがいたのでお兄ちゃんとボール蹴ってたりしました。
そしてサッカーを始めようと思ったのはどうしてなんですか？
やっぱボール蹴るのがすごい楽しくて、やっぱ楽しさでがきっかけでした。
はい、その頃っていうのは女の子のサッカーチームにはいらっしゃいました？
最初はいたんですけど、辞めてしまって、一人になって、はい、
それでも自分は頑張りたいと。
はい、やっぱサッカーが好きだったので続けました。
そして中学校に入るとやっぱりね、女の子ですとどうしてもサッカー続けようかという悩みどころだったかと思いますが、そこの辺は迷わず
やっぱサッカー続けました、
はい。そして中学の部活動ではなかったんですよね？
はい、部活には入らずクラブチームに所属しました。
はい、そのチームはやはり入団するのも難しいチームと聞いてるんですけど。
はい、もう4次セレクションまであって、はい、もう受かるかすごい不安だったんですけど、合格できて、はい。
そうですか。そこで今高校生になった今でも活躍しているというのが、この東京ヴェルディの女子チーム、日テレベレーザの中高生育成クラスメニーナというねところに所属されていますけれども、実際入ってから想像していたチームのこう練習量とか活動はどうですか？
周りの選手がもうみんな上手くて、最初はもうついていくだけでやっとでした。
でも中学生からいて、もう今は後輩たちも入ってきてるんですよね？
はい、今はもうチームをまとめなきゃいけない存在なので、また違ったちょっと責任感があります、
そうですか。高校は今藤沢総合高校に通っているということなんですけれども、学校の勉強とサッカーとの両立はいかがですか？
大変な部分もあるんですけど、文武両道頑張ってます。
はい、ですね、ね、とても時間を有効に使っていると聞いておりますけれども、さて麻人さんはコスタリカで行われましたサッカーワールドカップに出場となりましたが、それでもこの日本代表になるまでというのも大変なんですよね？
はい、もう全国から選ばれた姉なのですごい大変です。
これは自分で立候補してということなんですか？と
監督が見て判断なので、日々の練習が大切です。
そうですか。はい、声がかかった瞬間というのはどんな感じでした？
やっぱり嬉しかったです、
そうですね。また日本代表として現地の方に行っても試合に出れるかどうかというのも際どいところだと思いますけど。
はい、もう1回の練習がもう本当大切だったので、もう本当に1回の練習大切にやりました。
はい、そして現地の方では予選リーグ、そして決勝トーナメントと全て試合には出てるんですよね？
はい、
はい、そして日本チームには嬉しい予選リーグでは初戦先制点を決めたのが麻人さん。
はい、そうです、
この試合では何か得点できそうな、そんな予感もありましたか？
この得点する前に1回チャンスがあったんですけど、それ外してしまってて、決めなきゃって思いで決めれてよかったです。
その先制点の時はすごく湧き上がったんじゃないですか？
はい
でもその勢いがあってなのか、またその後の試合にもね、非常にいい影響を与えてきたということなんですけれども、全部で優勝するまでに6試合を勝ち抜いてきたということですね？
そうです、
この海外の選手を相手に、やはり日本チームというのは体も華奢な方が多いかなと思うんですけど。
はい、でもやっぱ個々の技術が高いので、やっぱフィジカル面で勝てない分、技術で上回ってました。
プレーしながら感じ取ってたかと思いますが、この試合の中で一番自分の中では厳しかったなと思う場面ってありました？
まあ、準決勝のベネズエラ戦がもう自分の中で一番厳しかった試合です。
決勝よりもその試合が、
はい、厳しかったです。
どのあたりが、
やっぱ初めて失点した試合で、やっぱ集中力が切れた瞬間に失点したので、はい、やっぱ一番厳しかった試合です。
そうです
か、はい、
でも決勝前にそこでね、気持ちを整えるいいチャンスがあったと思いますよね。
はい、
確かに全て日本チームゼロで勝ち抜いてきているということでね、素晴らしい勢いだったかと思いますけれども、この帰国後、高校の方では祝賀会を開いていただいたかと思いますけれども、学校の友達からはどんなふうな言葉がいただけましたか？
すごいとか言われてもうすごい嬉しかったです。
はい、ですね、今その金メダルが手元にありますね。金メダルをかけてもらった瞬間ってどんな感じでした？
もうその時も興奮してて、もうなんかよく覚えてないです。
一緒に、ね、やってきたお兄さんからはどんな言葉をいただいてるんですか？
もう普通っていうか、もうおめでとうって言ってくれます。
そうですか。そして支えてきてくれた家族には真っ先に報告しましたか？
はい、
見に来てくれてたのかな。
いや、テレビで観戦してくれてました。
ね、でもね、初めての大会で、そして初めて優勝し、そして初得点も取ってということで、本当に自分の中では目標に達した試合になったかと思いますけれども、で今も毎日のようにほぼ練習に励んでいらっしゃると思うんですけれども、聞くところによると試合前テンション上げるために音楽を聴いてると聞いてますけれども、はい、どんな曲を聴いてるんですか？
と試合でよく流れるアンセムを聴いてモチベーションを上げています。
確かにもう集中できますね。
はい、
そうですか。他の選手たちとは試合直前までというのをお話ししたりするんですか？
やっぱ試合のこととかを話したりします、
はい、そうですか、ね、でもそういういろいろなね、願掛けというのもとっても大事な場面かと思いますけれども、この後控えている大会とか試合というのは？
はもうとりあえずアンダー17の大会は終わったので、はい、まあ、次はアンダー19のアジア予選のがあります。はい、
そうですね、まだまだ試合も豊富に控えているということなんですが、目標にしている選手はどなたですか？
男子の長友選手です。
長友選手、どんなところが？
やっぱ豊富な運動量と、うん、もう積極的な攻撃参加がやっぱ一番好きです。
そうですね、まあ、男子選手に非常に影響を受けているようですけれども、なでしこジャパンの方ではどなたがいますか？
日テレブレイザーに所属している有吉選手です。
はい、有吉選手とはやはり同じチーム所属ということでお会いしたこともあるのかな？
はい、話しかけてきてくれたりするんですけど、その時はすごい嬉しいです、
はい、大会前とかに先輩たちからこういただいたメッセージってあるんですか？
やっぱ決勝戦前は頑張れ言ってくれたり、やっぱ先輩からそうやって応援されるとすごい刺激になります。
ね、身近にね、とってもいい目標となる選手がいらっしゃるので、今後もまた楽しみなところですが、この後の朝人さんの目標というのは？
やっぱ東京オリンピックに出て優勝することです。
そうすると道のりというのはどういうふうなルートが考えられますか？
まあ、まずアンダー20のワールドカップに出場することです。
はい、そうですね、じゃあ今いるチームでとにかく向上して頑張りたいと。
はい、
2020年というと本当にあっという間ですよね。
はい、
そうですか、ね、でも自分の持ち味って自信のあるところどんなところなんですか？
まあ、粘り強い守備だったり、積極的な攻撃参加です。
積極性、これからもね、じわじわとね、力をつけて頑張っていただこうと思います。そしてこの度藤沢市の方では障害学習特別貢献表彰を受けられましたけれども、市からの表彰を受けての感想も聞かせていただいていいですか？
まあ、すごい大きな賞もらえてすごい嬉しいです。
こういった表彰を受けるのっていうのは今までにありました？
いや、初めてです。
そう、はい、じゃあ世界から帰ってきて市と県と2つの表彰を受けましたけれども、帰ってきて驚くことが多いですよね。
はい、もう行く時とは全く違ってすごいびっくりしてます。
でもこういう表彰の重みも感じますね。
はい、
じゃあまたね、これをいいね、次のステップにつなげていただきたいと思います。ではですね、最後になりましたけれども、このラジオを聞いていらっしゃる藤沢市民の皆さん、きっと応援してくれてると思いますので、朝人さんからメッセージをいただいてよろしいですか？
これからも応援よろしくお願いします。
はい、ぜひまず怪我には気をつけて、これからも活躍期待しております。今日は本当におめでとうございました。
ありがとうございました。